こんばんは、コペルニクスのコペです。
こんにちは、コペルニクスのルニです。
ルニちゃん今日は大変なことになってますよ。
なあ、
いや、あのね、
どうしたんだよ。
あの作家の新井満さんとねお知り合いになってですね。私
え本当にで俺知らないよ、見たことないし。どういう顔してるんだっけ。
四角い顔してましたよね。
ああ、ちょっとひげ生えてる。
ああ、そう、ひげ生えてますね、はいはい。まあなかなか昔はいい男だったのかなって感じだよね。
ええ、まあコペちゃんもね。
それでね、彼が言うには、お前らマンダラランドに来いと。
でここにいるわけだ。そう、俺たちが。
で行って何するのかってよく分かんないから、ほう、とりあえずさ、アライマンをさ剥がしてですね、本当のアライマンをねこう皆さんにお知らせしようなんて思って。
裸にするの。いい、俺やして、
いい、ね、
裸にして、靴ボンボン脱がして、
それが面白いから。よし、それでは行ってみようか、はい、よし、行ってきます。
行ってきます。マンダラランド、
マンダラランド。
アライマンのマンダーランドへようこそ、その第1話。皆様いかがお過ごしですか。この番組はザ・コペルニクスのコペちゃん、ルニちゃんが芥川賞作家のアライマンさん宅にお邪魔をいたします。さてどうなることでしょうか。提供は山手七福神弁天様でおなじみ弁タインレコードです。
ルニちゃん、
ああ
出てこないね。
出てこない、
ね、
もう一回叩くよ。うん、新井さん、
新井さん、あ、来た来た来た来た、
ギギギギギ、
あ、
扉のつもり、
君たちは飛ばしてますね。
やられたね。
あ、
君たちは、
はじめまして、
誰だ。
ルニです。
コペです。
ルニコペ、
さあ我ら
ルニコペ、
もう一人女の子がいるんですけどね、コペルニクスっていうあの団体名になってます。
あ、僕らが終わったら一緒にあと2人女いますんで、
コペル
ニクス、ニクス、
したかみそうだね。
いや
どういう、怪しいな、
怪しい。いや今日はね、サッカーライマンさんにねインタビューに来たんですよ。
いや、怪しいものにはインタビューはさせることはできない。怪しい、どこから来た。
とりあえずさ、
そうですね、ところで、まず
マンさん自己紹介していい。
おい、どうぞ。おい、まずはじゃあアライマンの自己紹介、はい、
どうぞ。
文豪のアライマンです。
文豪、
こんな間が良かったね今ね、なんかね、よかったね。さあ質問です。
さあ質問です。じゃあ早速参りましょう、
はい、
アライマンにとっての女子校。
さあ答えていただきましょう。
ちょっと慌ててる。女子校ですよ。
文豪にとっての
女子校、
女子校とは何か、
はい、
はい、聞きたいですな。
男子校とは全然違った。
あ、違いますね、うん。なんか思い出とかないんですか、女子校にほら侵入したとか。それとも
なんか女子校の門までスポーツカーで入っちゃって女の子迎えに行っちゃったとか、そういうのないですか。
ないな。
じゃあ次の質問いきましょう。
はい、
じゃあ私ルニ、
はいはい、
マンサイト、 IT とは何でしょうか。
IT、
IT、 ET じゃないですよ。
IT じゃないですよ。
IT、 アライマンにとっての IT、 いわゆる言わずコンピューター、
コンピューター、このね、インターネットのウイルス。
マンさん原稿書くときってあのコンピューターで。
いや僕の筆記具はね 4B の鉛筆ですよ。
あ、これがマンさんの IT なんですね。
はい、 IT、
はい、
え、うん、あの 4B じゃないといけないんでしょうかね。
4B 以外は鉛筆ではない。
はあ、その子は
普通 H とかで書かないのかな。
え、いや僕ね 2B。
それであと、あと床に叩きつくてバーとかやるやつなかったっけ。
あれ違ったっけ。え、
なん
で 4B なんですか。
4B なんです。
2B はねまだちょっとね、あの硬さが残るね。 6B になるとね、もうこれはあの絵のスケッチですね。
でもね、文豪だったら万年筆でしょ。
そうだよね、
普通。おかしいよ、文豪鉛筆かね。
文豪のね、よく万年筆をあの使いますね、あのペリカンとか使います。
使いますけどね、
このね、あの万年筆で書いた文字は、うん、化学薬品で作られているわけですよ。
え、ニカワとかじゃなくて、
まあね、要するにあれがね、50年60年経つうちにね、どんどん消えていくんですよ。
え、万年筆が消えるの？
いや、万年筆は消えない。万年筆で書いた書かれたペン先からにじみ出たね、あの筆跡がね。
いや、でもその疑問つく。だってマーさん文豪なんで、印刷されてこうバーって夜中に出るからいいじゃないですか。
まあ、印刷されたものは、
ね、みんなの心の中に残って
、勝手に流通すればいいんだけども、はあ、一番大切なものはこの原稿用紙に書かれた真筆っていうものなんです。
分かった。50年後オークションにかけようと思って
そうだね。アライマンド
すでにね、
ベクサシオンの原稿だよとかって、
はい、自分から
すでにね、はい、なかなか喋らせてくれないね。
あ、そう。混ぜちゃうね、やっぱりね。
すでにしてね、新井の直筆のね、はい、手紙とか、
はあ、
原稿用紙とかね。
あ、じゃあラブレターも、あの 4B で書いちゃったりする。
ラブレター、あのね、重要なお手紙はね、私は 4B、やっぱ4B。
あ、はは、
新井の、ね、原稿用紙で、公式原稿用紙は鉛筆です。
あ、
鉛筆です。はは、将来消えてもいいかという時には、まあ、そういうラブレターなんかの時には万年筆。
じゃあお手紙で万年筆で受け取った人は、
そうそうそう、
そういう気持ちはこもってるってことです。
そういうこと。
じゃあ、万さんからお手紙いただいた時に、うん、万年筆で書かれていたら、
あ、そういう人物だ
ね。そう、で 4B の鉛筆だとね、これは100年200年300年、まあ1000年経っても持ちますね。
あ、そう、なるほど。埴輪みたいですね。
ジャン黒糖のね、うん、版画っていうのは持ってますからね。これはボールペンなんだな。
ボールペン、
ボールペンでね、ジャン・コクトって書いてある。でこれね、買った時からもう10年20年経ってるんだけど、
だんだん
消えつつある。
だんだん背後れになった、ね、
消えた方がいいんじゃないですか。
分かった。じゃあルイちゃん、あの今度さ、この夏とかさ、それからお正月とかにさ、マンさんに版画機を出してみましょう。返事が何で返ってくるか。
もちろん鉛筆ですよ。
本当ですか。
うん、皆さん、あのアライマンにお手紙を差し上げてください。
鉛筆でね、僕は手紙返事するでしょ。で、あのコペちゃん、あのルニちゃん、
はい、
消しゴムで消さないでね。
そうです。そんなことはいたしません。
皆さんもお気をつけください。
次質問いこうか。
あ、次の質問、
はい、俺が言ってどうするんだ。
あ、じゃあ私が言うです。
はい、じゃあコペちゃん、何がいいかな。
北方領土。いや、文豪はね、北方領土をどう思うかって、これ興味あると思うんですよ。
北方領土の何を聞きたいの、諸君は。
いや、北方領土にね、美人がいるかいないかとか、そういうこと。
そうそう、何でもいいですよ。
北方領土に美人がいるかいないか。
そう、はあ、
だってあの万さんの故郷の新潟はほらいるわけでしょ、うん、寒いところっているんですよきっと。
どうして寒いと、どうして。
いや、だから身が引き締まって
ねえ、九州の人は怒るんじゃないの。
あ、そっか、九州か。
俺んちはあったかいけどいないのかっていうふうにさ、
コペちゃんが寒い人が好きなの。
ああ、そうだね。
でマナさんもどっちかっていうと、なんか寒系の女性が似合うんじゃないかなって感じがしますね。
あんまりビラビラしてない、ちょっと小肌切り上がった。
なんか雪女とかツーショット
。雪女と洗い場っていいかも。
いいかもしれない。
いいかもしれない。
雪女はなんかあの抱きしめた時にね、寒そうだよな。
え、じゃあ女性の好みとか。
あのね、どちらかというとね、あの女性はね、あの豊満な方がいいね。
傲慢じゃな
くて、傲慢じゃなくて、傲慢の方。
傲慢、
傲慢と傲慢はね、違うんだよね。
アライマンに引っ掛けてません。
傲慢、傲慢、アライマン。
もう一つおまけに、ポール・ニューマン。
ハスラーとか言ってます。
意外だな。
意外だね。
設計なんか雪女系のなんかね。
いや、これはね、面白いよ。
こっそり系はね、
ダメ。
どうもダメだね。
ああ、そう。
性格はどうですか。
いや、性格はね、やっぱりこう、
傲慢。
こう、まあ、あのね、聞いてる人は僕の姿見えますか。こう大きなね、あの京塚雅子さんまで行かないでね。
ああ、あのおにぎり握ってそうな。
え、そこまで言いますか。
つまりね、新井はね、母性に大変興味あるね。母性、母なる性ね。 母的なるものにとても惹かれるんだな。とやっぱりね、
母に弱い、
母に弱いね。だから母から生まれてきたもんだからね、やっぱマザコンなわけですよ。
母に強いアライマン、北方領土に弱いアライマンってことだね。ほら話もほらやっと戻ったよ、ほら、うん、
だからね、やっぱりあのでもね、若い頃はね、うん、痩せてね、トゥイギーみたいなね、
トゥイギーってルイちゃん知らないでしょ。
え、俺全然知らない、知らないじゃない、知らないよ。
60年代の ね、文化遺産ですよ、世界遺産みたいな。
高原の小枝ちゃんみたいなね、うん、キャシャーンっていう感じのね、女の子好きでしたね。その当時はね、うん、私は妹的なるご婦人が好きだったな、
はい、ああ、うん、
ちょっとね、妹か母かどっち取れ
でね、
妹と母とどっち取んだ。
私ね、はい、文豪にもね、はい、奥さんがいるんですよ。
まあおかしくはないですよ、ね、
聞いてないですよ。
聞いてないけど
聞いてないけど
それ豊満なんですか。
神さんがいるんですよ。でね、
山ですか、その人と海ですか。
え、
山の神ね、海の神、
うん、両方なんですけどね、はあ、その人と初めて会った頃はね、はあ、その彼女はですね、はあ、高原の小枝ちゃんだったんですよ。
妹だったわけですね。
もう妹をね、のゴンゲのようなね。
それが今や今や大木に育って、違う、
よくわかりますね。その初めて会った18、19の頃はね、本当小枝ちゃんみたいでね、妹的だったんです。
その時マンさんはおいくつ。
19ですね、彼女は18。
そういうことがあるんですか。
それでね、当時はやっぱりね、妹的なるものは私にとっての女性観、一番ね大切な女性は妹的な、
あの世間でいうあのロリコンってやつですかね。
いや、コムデギャルソンっていう感じですね。
コムデギャルソンね、うん、そんな歌歌ってたやついた、
ね、いましたね。
少年のような少年のようなご婦人ということでね。
少年のようなご婦人、それまた微妙ですね。
う、うん、
あの北方領土にいたんですか。
北方領土まで行く前にところがね、いらしてくれる。あ、で少年のようなコムデギャルソンのような妹のような、うん、そういうあの、まあ、人と恋に落ちて、それで、まあ、結婚したわけですよ。
それで文豪になっちゃった、う
ん、でだんだんだんだん歳月が経ちました。
経ちました。
あれから20年30年経ちました、
はい、
で私の好みはですね、
時は流れ、
だんだんとコムデギャルソン的な存在から母的なるものに、
あ、それで豊満に
憧れてきたわけですね。私の好みは変わってきたんです。
だ、昔はかりんと好きだったけど今おまんじゅうが好きみたいな。
そうですね。そうすると私の好みに合わせてくれたわけですよ、奥さんも。
相手が
高原の小枝ちゃんから今や大木っていうね、そういう存在に変わりつつある。
将来的にはどうなんですよね、
大木のその先が。
将来的にはね、
なんかあんまり想像したくない感じ。
想像したらね、そのままの、ね、あの放物
線みたいな、なんか宮崎駿のアニメーションに出てきそうな何かそれとんでもない、
木が喋っちゃうみたいな、もう
存在に変容するような気がしないでもありませんけども。
皆さん、はい、アライマンさんこういう方でございますよね。次の質問
いいですか。北方領土いいですか。
北方領土なんかほら、
ですから
苦手なようだ。
あの、いや、そんなことない、はい、こういうふうに話をしながら回答を考えてきたわけですよ。
さすが文豪ね。
でね、あのどちらかと言いますと、はい、北方領土には、はい、あ、昔のあった頃の、うん、あの神さんがいる。
ちょっと聞いた。
え、なんかちょっとファンタジー。
ファンタジー。
それで今は神さんは南方領土に移住してしまった。
ああ、尖閣列島ですかね。
そう。
やっとね、話が今ね、合いましたね。
合いましたね。
妹から北方領土の妹から南方領土の母なる豊満な存在に変容したと。
皆さん、あの、分かりましたでしょうか。
ウラジオストクからハワイに。
そんな感じです。
そんな感じですかね。
ハワイが南方領土？
いけない。この国粋すぎじゃん。
南方領土っていう 言葉はないんですけどね、北方から南方へ、これがアライマンの女性観の変遷を語る上で書くことのできない物語でございました。
はい、ありがとうございました。
マンダーランドへようこそ、その第1回目いかがでしたか。素敵な作家の生活垣間見ることができましたよね。出演は文豪のアライマンさん、そしてザ・コペルニクスのコペちゃんとルニちゃんでした。提供はベンタインレコード。それでは皆様、このお話の続きまたお楽しみに。